てなるほど西宮市政は今年初めての放送となります。今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回も市長はリモートでのご出演です。石井市長、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。今年は寅年ですね。
はい、そうです。
西宮にとって何か特別な、はい、そんな感情を沸かしてくれる寅年ですね。
寅年ですね。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、市長は年末年始はどのように過ごされたんですか？
いや、もうまずはちょっとこう体のメンテナンスというのが一番ですけれども、
はい、
あとは普段ご無沙汰している方にご挨拶をしたり、
はい、
まあ、あとは少し、小学生の子供がいますんで、まあ、その子と一緒に時を過ごしたりして、はい、1年の節目を節目らしく過ごさせてもらいました。
はい、
あと年末にですね、消防団、それから防犯の年末警戒の方々のところに回りましてですね、
はい、
まあ、激励させていただいたりというようなこともありました。
うん、はい、あ、そうなんですね。
はい、
で1月4日が初で出らっしゃったところですね。
はい、自宅から市役所まで45分かけて、
はい、
いろいろ思いを巡らせながら歩いてきました。
あのコラムでネギの写真拝見しました。
ネギ最高ですね。
最高ですね。
はい、
はい、さてそれでは本題に入りますが、
はい、
今年もまずはこの話題ですね。新型コロナに関するお話から聞かせていただきます。
はい、
オミクロン株の感染が全国で確認されておりますし、まあ、昨日あたり一気に感染者が増えていますが、現在西宮の市内の感染状況はいかがでしょうか？
はい、市内も例外ではなくてですね、昨日今日続いて、
はい、
まあ、10件前後のですね、感染者数が急に増えてきているという状況でもあります。
はい、
そして、まあ、今このオミクロンの前のデルタだったらデルタなんですけれども、
はい、
デルタでなかったらオミクロンかもしれないということでさらに検査をするんですけども、どうやらこの西宮でもですね、残念ながら例外ではなくですね、
はい、
このオミクロン株の置き換わりが見え始めているというふうに、まあ、報告を受けております。
はい、
まあ、そういう中でありますけれども、まずは基本は3密の回避、手洗い、消毒、人との距離を確保することなど基本的なですね、感染対策ということは変わりませんので、
はい、
そうしたことに心がけていただくとともにですね、まあ、そういう中で今後このオミクロン株ということ、感染力が強いと言われておりますのと、今までの株より発症するまでの期間も短いと言われておりますの で、 ですね、
はいはい、
まあ、そういう意味では今までよりは早く、場合によったら感染が広がってしまうかもしれません。まあ、保健所の方もですね、全力を挙げて、まあ、市の方からも人を投入して対応していきたいと思っておりますけれども、
はい、
まあ、その情報をしっかりと取っていただきながら、そして基本的な感染対策を徹底していただくなどお願いしたいと思っております。
はい、はい、分かりました。
まあ、あと日々日進月歩進化しているところもありますんでですね、前回までは抗体カクテル療法というのもありましたけれども、
はいはい、
これから、まあ、どれだけ効くかというのは今からですけども、なんて言いますか、新しい薬もあるというふうに報告を受けておりますし、あとは、まあ、一部の報告などではオミクロン株は感染力は高いけれども重症化率は低いという、まあ、そうであったらそれはいいんですけれども、
そうですね、
そういう中で、まあ、その適切な対応をですね、市としてもしていきますし、市民の皆さんとなんとか乗り越えていきたいなと、落ち着いて乗り越えていきたいなと思っております。
はい、さて、そして新型コロナワクチンなんですが、
はい、
追加接種3回目の接種はどのようになっておりますでしょうか？
はい、すでにですね、もう準備は着々と進んでおりまして、もともと最初は8ヶ月以上と言っておったんですけれども、高齢者の方はもう8ヶ月待たずとも7ヶ月で打っていただけるようにしておりまして、
はい、
で早い方は接種券をお送りしております。
はい、
で接種券が届いたらですね、もうその気にご本人がなっていただいたらすぐ打っていただけるというふうになります。
あ、なるほど。
でそして、まあ、2回目接種をしてからですね、その2回目接種をした日付が早い人からどんどん送っていくんですけれども、6月中に初回接種を完了した方ですね、そういう方に1月の、まあ、中旬以降にどんどん送っていくと。
はい、
で、まあ、接種ができる場所はですね、まあ、一つは西宮は基本的には250の、まあ、町の医療機関で個別接種を中心に行っていくということでありますけれども、
はい、
まあ、同時にですね、いくつかの集団接種会場も準備をしております。
はい。
阪神西宮会場ということで、1月17日からオープンしますけど、NTT 西日本のビルの1階、エベッサン筋のところを開設をいたしまして、
はい、
以後、市立中央病院、あとそれから北口アクタの中のですね、西館の2階の空きテナントを今度活用する。
はい、
それから、鳴尾ではホテルヒューイと甲子園、これを数日活用すると。
はい、
また山口ホール、塩瀬公民館など、順次開設をしてまいります。うん、市政ニュース次の号で特集もしてですね、
はい、
お知らせをいたしますので、まず市としてですね、できることを最速堅実にやってまいるとともに、市民の皆さんにもしっかり情報を届けて、3回目接種しっかり対応してまいりたいと思います。
はい、わかりました。さて市長、年頭にあたりまして、市長から皆様にお伝えしたい情報などはございますか？
はい、まず一つ目がですね、
はい、
今年も成人式のシーズンというふうになってまいります。
はい、
で、まあ、20歳を祝う集いということで西宮市はやっておりますが、今年もですね、
はい、
甲子園球場で行います。
はい、
1月10日の午後1時からの開催予定でございまして、で、当日は新成人の皆さんから送っていただいた動画や写真が、なんと甲子園球場のビジョンで、上映されるという、そういう企画もあるそうでございます。
そうなんですね。
で、まあ、このコロナの、ね、こともございますんで、
はい、
ジェット風船はできないんですけれども、うん、まあ、一方でアウトドアというようなこともありますんでですね、
はい、
その開催は今のところ予定通りというようなふうに考えております。
ああ、よかったです。
はい、はい、で、それから次行っていいですか？
はい、
はい、それから1月17日がまた巡ってまいりますですけれども、
はい、
西宮市にとってはこの阪神淡路大震災というのを忘れられないこういう日でございます。
はい、
27年目を迎える今年でありますけれども、まあ、西宮震災記念碑公園ですね、こちらで、朝の5時46分からご遺族や市民の方々が哀悼の気持ちを捧げていただけるように、奥畑の公園で献花の配布をさせていただきます。
はい、
で、まあ、このコロナの中でもありますんでですね、まあ、ご来場いただく方にはマスクの着用というようなことをお願いしたいとともにですね、昨年に引き続いて記帳所の設置は行いませんのでですね、
そうなんですね、
はい、ご理解いただければと思っております。
はい、はい、分かりました。まあ、かなりの寒さになりそうですので、マスクと防寒等に気をつけていただいて。
そうですね、
はい、
はい、
ということです。
で、まあ、献花の方はですね、一定の数を用意しているだけでございますので、まあ、亡くなり次第配布を終了させていただきますが、
はいはい、
まあ、そうしたことも、はい、合わせてご案内させていただきます。
はいはい、で、当日その時間に市長も、行かれるんですよね？
はい、もちろん5時46分には私も参ります。
はい、はい、記念碑前での黙祷ということになっております。わ、はい、かりました。はい、さて、はい、続きましては子ども関連の情報ですね。
そうですね、
はい、
この1月からですね、子ども家庭総合支援拠点というようなものを西宮市においても立ち上げ開設をするということになりました。
はい、
まあ、これはですね、まあ、子どもそしてその家庭妊産婦の方々を対象にですね、まあ、その相談全般から、あとはまあご支援が必要な方に対してですね、専門的な相談だけでなくて、まあ、必要な、まあ、ソーシャルワークですね、
はい、
まあ、専門的なご相談ですね、こういうのに乗っていって、で、まあ、子どもたちの育ちをサポートしたりですね、
はい、
あと、まあ、養育が困難な家庭に対するさまざまな市の、まあ、サポート体制をご紹介したり、あとは、まあ、そのアンガーマネージメント、ペアレントトレーニングとか、そういうような必要な方に対して、
はあ、
まあ、そうしたサポートをしていくという、まあ、そういうようなものでございますけれども、
なるほど、はい、
市の本庁7階にある子ども家庭支援課の中に設置をいたしますので、ですね、
はい、
まあ、このことによってですね、まあ、西宮のすべての子どもたちがですね、うん、まあ、温かな雰囲気の中で育ち、そしてその困難を抱えたり不安を抱える妊産婦、そしてお母さんお父さんたちに寄り添っていける、うん、こういう体制が強化できるのかなというふうに考えています。
はい、
はい、
そして子育てアプリミヤハグが、終了するという
これはですね、はい、統合するんですね。
あ、統合ですね、
はいはい、インテグレートって英語で言うとそうなんですけど、
インテグレート、はい、
つまりいろんなものが立ち上がっていたのをですね、便利なものにまとめたということですけども、はい、ミヤハグと市の公式 LINE というのを統合を1月4日からしたということでございます。
はい、
でまあ、ミヤハグ自体もそれなりに便利なやつだったんですけれども、まあ、LINE の中でもすでに7万人から8万人の登録の方がおってですね、
はい、
そして、まあ、粗大ごみの申し込みとかですねできるわけですけども、今度はいわゆる新たにセグメント配信機能というのを導入したんですね。
はい、
まあ、つまり自分のカテゴリーですね、まあ、子供が乳児であるとか、
はい、
子供がまあある程度育っちゃうと乳児の情報っていらないわけですけど、
そうですね、
まあ、乳児いたらあの乳児に関する情報って欲しいわけですよね、
うん、
今まで情報っていうのはこう誰彼構わず一斉に情報を送るっていうことだったんですけども、
ええ、
このセグメント配信っていうのは私はこの情報いるよっていう、それをあらかじめチェックしてもらう、
はいはい、
でその情報をお送りさせてもらえるというような機能を、うん、今回のミヤハグが LINE と統合することによってできることにもなりました。
はい、
はい、
だからあの LINE のメインの画面も変わりましたね。
そうですね、そうですね、
はい、リッチメニューが一気に増えました。
さらにリッチになりました。
そう、リッチになりました。はい、なんかいろんなとこ、
ね、はい、あのこの年始にね、はい、そうだった、この年始だったってですね、改めて気づいたんですけれども、
はい、
だから私も今あのそういう意味では自分でさらにこの強化したのをお試し中でありますが、
あ、はい、
また市民の皆さんもあの試しにどんどん使ってみてもらいたいなと思っております。
そうですね、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ最後になりましたが、市政ニュース新年号一面にあいみょんさんのメッセージが掲載されていまして、まあ新年早々びっくりするやら感激するやらでした。
いや、私もですね、はい、あいみょんさんが、
はい、
まあ、西宮出身というのを聞いたときに喜んでおったんですけども、
はい、
ただちょっと結構ビッグなもんですから、
な
かなか市政ニュースの登場というのは難しいかなと思ったんですけども、打ったら響きましてですね、
はい、
それでやっぱり文章うまいですね。
うまいですね。
シンガーソングライターの文章がですね、
はい、
本当にあの昼寝にね、あの入れないような感じのこと書いてたんで、私一緒に行きますけどというふうなのを今メッセージ届けてるんですけど、それはまだ何の返事も返ってきてないんですけど、
これからですね、最後に書いてらっしゃいますもんね。
まあ本当にだけど西宮神社のね、この朱塗りの拝殿の写真も載っけましたけども、
はい、
これ一緒にあいみょんさんと一緒に拝んでるんだなというような気持ちにもなれたんですよね。
あ、そうですよね、
高い感じになりましたよね。
ねえ、
はい、
いや、あの皆さんの自慢の都になるべく精進しますと書いてらっしゃるのがもう本当に嬉しかったですね。
もう自慢の都ですよね。
もうそうですよね。はい、はい、これからも活躍をお祈りしたいと思います。
はい、
そして同じく市政ニュース新年号の4面と5面に掲載されている新春企画、これもあの西宮市にゆかりのあるさまざまな方の思いが掲載されていて、まあ、もちろん市長のメッセージも載っていますね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、本当に去年はね、あの年始に守り育むというそういうメッセージを掲げて、まあ、実際市民の生活それからコロナから守るということにすごいエネルギーを割いた中ですけれども、
はい、
一方でまあ何と言いますか、その地域とのつながりとかですね、地域コミュニティ、そういったものが十分にできない、盆踊りなんかもできない、断釣りもできない、まあ、そういう歯がゆさをすごく感じた1年でもありましたよね。
はい、
まあ、なのでもちろん引き続き守り育むんですけども、今年はやっぱりこのそうした困難を乗り越えて前進する、明るい未来へ前へ進むっていうですね、こういうことにしたいし、それができる1年、うん、私はなんか今そんな予感がすごいしておりますね。
はい、
はい、
みんなで手を取り合って進んでいけたら一番ですね。
そうですね、冒頭のこのコロナの対応もですね、第6波は大変そういう意味では心配な部分ありますけども、なんとかこの4波5波までのこの経験もあるもんですから、なんと言いますか、そういう意味でも、もう自信があるというような部分もありますね。まあ、そこで市民の皆さん方と慢心はしませんけれども、しっかりと力強く前に進む、まあ、そんなことを市民の皆さんと一緒にしていく1年にしていきたいなと思っております。
わ、はい、かりました。今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。